マツコのもっと教えて横手市議会。
マツコのもっと教えて横手市議会。このコーナーは横手市議会の取り組みを詳しく分かりやすく皆様にお届けします。今回お届けするのは12月定例会の結果報告について、12月議会総務文教常任委員会の審査報告についてお話を伺いします。それでは初めに12月定例会の結果報告についてです。12月10日に終了した12月定例会についてお話をお聞きします。お話を伺いしますのは議会広報委員会本間俊博議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて本間議員、12月議会終了しましたが、今回の定例会はどんな内容だったのか教えてください。
12月定例会は11月25日から12月10日までの16日間の会期で行われました。市長からは条例議案や補正予算案など計24件の議案が提出され、慎重に審議した結果すべて可決しました。ただそのうち1件は修正案が出され、修正可決という形になりました。
委員会の報告もあったとお聞きしましたが、
議会改革に関する特別委員会と市出資法人に関する特別委員会の2つの特別委員会から1年間にわたる調査の結果について報告が行われました。
そして議会中継でも皆さん耳にしたと思います、一般質問も行われましたね。
12月1日から3日までは一般質問が行われ、9名が登壇しました。内容は米価下落対策や除雪対策、公共施設の在り方、まちづくり対策などをはじめ、現在市が抱えている諸問題について質問が出され、市長と論戦が繰り広げられました。
雪対策や便価下落の対策など、市民の皆さんにとって身近な問題が質問されたと思います。さて前々回の放送の中で小野小選議員から組織機構の再編に関する条例の改正に案が出されたことについて解説していただきました。これにつきましては後半の菅原啓一議員からお話を詳しくお聞きします。本間議員、今回なんですけども議案の修正案が可決されたと聞きました。これは議会の中ではあまりないことのようですが、どのようなことがあったんでしょうか。
はい、一般会計補正予算案について一部に認めるべきでない保証費が計上されていましたが、産業建設分科会委員全員からその分を削除した修正案が出されました。これは過去の安田地区土地区画整理事業において当時市が保証した内容を見直し、差額分を補正予算に計上したものですが、分科会委員からは市民から納得のいく形でなければ認められない、市は当時十分な対応をしていたのであれば計上する必要がないという厳しい意見があり、修正案の提出に至ったもので全会一致で可決しました。
また今回は2つの特別委員会から最終報告が行われたと聞きました。どのような内容だったのか教えてください。
はい、今回議会改革に関する特別委員会と市出資法人に関する特別委員会と2つの委員会から最終報告が行われました。
まずは議会改革に関する特別委員会の報告についてどのような内容でしたか。
平成25年12月に設置され、議会広報委員会の在り方や議会報告会の在り方、議会基本条例の運用について調査検討を重ねてきました。広報・広聴活動をもっと充実させるため、今後も議会改革推進会議を設置してさらなる議会改革を進めるために協議していくことにしました。
続いては市出資法人に関する特別委員会についてです。こちらはどのような報告でしたか。
こちらも昨年の12月に市が出資する法人の経営に議会としてどこまで 関われるかという点を調査するため特別委員会が設置されました。この1年間さまざまな法令の調査や行政視察、専門家を招いての研修などを行って協議してきました。議会としては市が出資する法人等の健全な経営のため、また議会の役割や市民への説明責任を果たすためにも市と一緒に出資法人への関わり方について定めた条例などを制定する必要があるのではないかという結論に至り、引き続き協議していくことにしました。
市出資法人は横手市内にある温泉施設など皆様にとって身近な存在ですよね。今後この特別委員会にも注目していきたいと思います。本間議員、今回行われた12月定例会の一般質問にはなんと小中学生が傍聴に来てくれたんですよね。
はい、今回の一般質問には一般の市民の他にも市内金沢小学校6年生と三内中学校3年生の皆さんが傍聴に来てくれました。三内中学校3年生の皆さんからは感想文をいただきました。感想文の中には非常にこう素直な意見が大変多く書かれてありまして、私たちが町を良くするために一生懸命こう議場で議論をするわけですけども、それについて素直に感銘を受けたというふうに書いていただきました。私たちも傍聴に来ていただくことで非常にこうやりがいを感じますし、また皆さんと一緒になって市を良くするために頑張っていけたらなというふうに思っています。この場を借りてお礼を伝えたいと思います。本当にありがとうございました。また傍聴された三内中学校の皆さんを取材させていただきましたので紹介したいと思います。
はい、この三内中学校の皆さんへのインタビューは後日、今お聞きのマツコのもっと教えて横手市議会の中でご紹介していきたいと思います。ぜひお楽しみに。後半は12月議会総務文教常任委員会の審査報告についてお話を伺いします。この時間は菅原啓次議員にお話を伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
総務文教常任委員会はどんなことについて話し合っているのか教えてください。
はい、総務文教常任委員会は市の税収や市当局が保有している財政調整基金、減災基金などさまざまな財源を見据え、どこからそのお金を工面するのか、例えば基金の取り崩し、借り入れ、国からの補助金などそれが適切なものかといった歳入の審査や、総務企画部、財務部、8つの地域局、それから教育委員会、こうしたものはどうあるべきかという所管事項として話し合いをしております。
今回この総務文教常任委員会の審査報告が行われたとお聞きしました。ここでは組織機構の再編に関する条例の改正案が出されたとお聞きしましたが、詳しく教えてください。
はい、12月定例会では横手市行政組織条例などの一部を改正する条例について多くの時間をかけました。その概要ですけれども、合併前議員数が145名でしたけれども、それが今26名ということは多くの市民の皆さんが知っていることと思います。横手市は合併以降職員数も削減しており、合併時1244人おりましたけれども、今は1092人と、ここ数年は大量の退職者に伴って職員数が急激に減っております。また27年度で合併10年を迎えることから、普通交付税の交付の合併特例期間が終了し、28年度からは普通交付税の段階的な削減が始まります。
市のために使うお金や職員数の減少に伴って横手市がこれまでと同じようなサービスをできるのか心配されますね。
はい、こうした状況を受けて限られた人材や財源の中でこれからも質の高い市民サービスを提供していきたいというようなことで、市役所の組織機構の再編案が議会に提案されました。
再編案は委員会でさまざまなやり取りをしたと聞きましたが、その時の状況を教えてください。
はい、再編案として 例えば町づくり推進部を設置します。そしてこの中にどこの部にも属していなかった各地域局を組み入れました。これは各地域局が連携しながら一体的な町づくりを進めるため案として出されました。でも市民はいろいろな面で地域局という存在をよりどころとしておりますので、これまでの体制が変わることは大変こう心配されるところであります。
このような案が横手市の方から出されたということなんですけども、委員の皆さん、つまり議員の皆さんはどのような意見が出ましたか？
はい、委員の皆さんからは地域局は他の部の業務もまあ行っておりますので、こうした変わることによって指示系統はどうなるのか、従来のように地域局長、こうした方々が地域の出身者を配置することが難しくなるのではないか、まあ、こうした質問と、まちづくり推進部においては部長が各地域局の状況をよく把握することが重要になりますので、部長が各地域局を回るのはもちろんですけれども、随時部内会議を行うなどいたしまして、意思の疎通、情報共有に努めてほしいとの意見がありました。
これに対して市はどのような返答でしたか？
はい、市当局からは総合窓口という観点から見れば、さまざまな業務を行うことが前提となりますので、個別の業務については本庁の担当部署の指示に基づいて行う形になります。したがって町づくり推進部にとっても現在と同じように2系統の流れができるのは避けられないという考えを持っておりました。またこれまでと同じ地域局長ですけれども、次長級を配置したいということでありますが、しかし職員数の減少に対応する中で地域の出身の次長級を地域局長として配置することは非常に困難になるという見方をしているといった答弁があり、このほか部内会議を行うなど意思の疎通、情報の共有にはできる限り努力をしていきたいという回答をいただいております。
市民へのサービスを統計をするために職員数の減少などさまざまな問題がありますが、この組織再編なんですけども、今後どうなっていくんでしょうか？
はい、組織再編は来年の4月からの実施となり、それまでの間に司法や FM などで市民の皆様に周知徹底を図っていくという説明がありました。
今回は菅原啓一議員から総務文教常任委員会の仕組みや、そして現在話し合われている組織再編についていろいろお話をお伺いして勉強することができました。ありがとうございます。
合併してから10年目を迎えようとしておりますけれども、各地域局にある多くの施設などが統廃合の問題、これはその地域事情を考慮しなかなか前に進めないという状況にあります。しかしこれらの問題は総務文教常任委員会の避けて通れない道であります。またこれを実施するには市民の皆様のご理解なしには解決できない問題であります。学力日本一の子どもたちの将来のためにどうか旧市町村にあるさまざまな施設の統廃合にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
総務文教常任委員会の審査報告についてお話は菅原啓一議員でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
マツコのモット教えて横手市議会、横手市議会の取り組みを詳しく分かりやすくお伝えしてきました。次回もお楽しみに。